議会だより、3月審議会から、平成23年第1回安城市議会定例会を3月2日から22日まで開催し、提出された平成23年度安城市一般会計予算など46案件を原案通り可決したほか、報告案2件を報告、同意案2件を同意しました。平成23年度当初予算を可決。一般会計、各特別会計、水道事業会計を合わせた全体予算額は、前年度比 0.1% 減の912億4200万円となりました。詳しい内容は、本市4月1日号に。平成22年度の3月補正予算8億4500万円用を減額。任期付き職員の採用に関する条例の制定。特別職及び教育長の給与の特例に関する条例の制定。厳しい財政状況及び市長選挙での公約を踏まえ、給料月額について市長 30%、副市長 20%、教育長 10% を平成23年4月1日から平成27年2月14日までの間、それぞれ減額する特例を定めるものです。市民参加条例の制定、設備投資促進条例の制定、TPP 交渉への対応に関する意見書を国へ提出、監査委員の選任、議員から選任されていた石川隆文監査委員の辞職に伴い、土屋治美議員、泉千代62歳を選任することに同意しました。公平委員会委員の選任、5月10日で任期満了となった尾本正光氏の後任に引き続き同氏を選任することに同意しました。代表質問、一般質問のあらまし。都市整備、中心市街地拠点施設について。問い、旧厚生病院跡地に建設される中心市街地拠点施設の具体的な内容、建設スケジュール、工事着手までの暫定利用について伺いたい。答え、厚生病院跡地の整備内容については、昨年度策定した中心市街地拠点整備基本計画をベースに、図書館、多目的スペースなどによる学びや交流促進の機能を持った障害学習に親しむ公共施設と、民間活力利用による健康増進、医療サービス、各種店舗を複合した施設を広場、公園と一体的に整備する計画としています。名鉄南安城駅のバリアフリー化について。問い、名鉄西尾線南安城駅は1日3000人以上が乗降し、ホームまでは長い階段がある。早急なバリアフリー化が求められるが、市の方針を伺いたい。答え、現在のバリアフリー新法では、1日の乗降客5000人以上の駅について、エレベーターなどの設置が鉄道事業者に義務付けられています。南安城駅は今のところ対象の駅となっていませんが、国は今後、1日の乗降客3000人以上の駅まで対象を拡大する方針を固めたと聞いていますので、国の動向を見据えながら鉄道事業者に要請をしていきます。子育て教育、新たな少子化対策について。問い、高校生までを対象としたインフルエンザ予防接種補助、第3子以降の保育料、幼稚園授業料の無料化、子ども医療費無料化の高校生世代までの拡大の3つの施策について、 予算規模と実施時期を伺いたい。答え、高校生までを対象としたインフルエンザ予防接種補助については、まだ補助額を確定していませんが、例えば、接種1回あたり1000円の補助とした場合、通年で3200万円余の予算になると見込まれます。実施時期は10月から実施できればと考えています。第3子以降の保育料、幼稚園授業料の無料化については、現在3歳未満児の保育料ですでに実施していますので、増加する額は通年で1億2000万円余の予算となり、7月からの実施を考えています。子ども医療費無料化の高校生世代までの拡大は、通年で1億円余の予算となり、来年1月からの実施を考えています。他に、国旗・国歌の指導について、園医・学校医について、大規模保育園の解消についての質疑応答がありました。
市民生活・都市交通施策について、問い、市内には公共交通を利用しにくい地域がある。特に高齢者や障害を持った市民の足として、アンクルバスと並行して地域の交通手段の取り組みを進めるべきと考えるが、見解を伺いたい。答え、アンクルバスは平成22年度の利用者が約35万人を超える見込みで、市内の公共交通として存在感が高まっていると考えています。一方で、依然として市内には公共交通を利用しにくい地区が存在していることは承知しています。現在のアンクルバスで対応するには、運行時間とルートなどに制約があり、拡充するには限度があるため、新たな公共交通体系を研究する必要があると考えています。近隣の岡崎市と豊田市では、バスを社会資本と位置づけ、市内の拠点を結ぶ基幹バスのほか、地域住民が主体的に運営に取り組む地域バスを運行していて、山間地域などの住民の足として成果を上げています。これらの先進事例を参考にして、安城市総合交通会議の意見も伺いながら、本市に最も適した交通体系の在り方を検討していきます。LED 防犯灯の設置について、問い、LED 発光ダイオード防犯灯は長寿命で省エネルギーに優れ、維持管理コストも削減できる。設置を促進していくべきと考えるが、町内会への補助金の見直しなどの考えを伺いたい。答え、防犯灯については各町内会から要望をいただき、防犯灯設置補助金要項に基づき、蛍光ランプ防犯灯に対応した設置管理の補助をしています。LED 防犯灯は二酸化炭素排出量が低減するなど、環境負荷低減につながる効果もあることから、いくつかの町内会でも設置されるようになってきました。蛍光ランプ防犯灯よりも設置費用は高くなりますが、電気料などの維持管理費は下がることになります。防犯灯の補助金については、設置補助額を引き上げるとともに、維持管理費を引き下げる方向で見直し、4月から対応できるように考えています。福祉、一人暮らし高齢者への対応について、問い、一人暮らし高齢者が年々増加している。一人暮らし高齢者へ対応する体制や今後の新たな取り組み、施策について伺いたい。答え、市では一人暮らし高齢者の孤立化防止や安否確認を図るため、老人クラブによる友愛訪問をはじめ、民生委員などによる電話訪問のほか、給食サービスや乳酸菌飲料の宅配など、公的なサービスを実施してきました。こうした対策の中で、電話に出られないなど安否に心配のある場合は、地区社協や在宅介護支援センターなどにも協力を仰ぎ、自宅へ出向くなどして安否確認をしています。 本市ではすでに地域福祉の推進として、行政による公的サービスだけでなく、地域における自助・共助の推進もお願いしています。新年度からは、地域と公的サービスを有機的に結びつける試みである地域ケア体制を整備するため、要援護高齢者地域見守り活動のモデル事業を立ち上げ、5カ年計画で地域全体に普及させていきたいと考えています。行財政、対立候補者のマニフェストについて、問い、市長選挙を終えて相手候補がマニフェストに掲げた政策を改めて見て、どのように評価しているか伺いたい。答え、まずは地域の経済対策に向けた産業育成と安定した雇用の創出に関しては、私のマニフェストの最重点項目と重なるものであり、その方向性に関しては評価をしています。真の環境首都を目指す取り組みに関しても、太陽光発電設備の普及促進やバイオマスの有効利用など、基本的な進め方について私の考えと重なる部分もありますので、その点も共感できるものであると思っています。子育て支援に関する取り組みや、市民の安全と安心を守る総合的な防災防犯対策など、包括的に行政課題を網羅するという視点で見てみると、全体としてよくまとめてあるという印象を持っています。ただし、財源的な裏付けまでを考えた場合、その実現性については少々疑問に思う部分もあったというのが率直な感想です。全員協議会、委員会の主な活動状況。次に昨年12月定例会閉会以降、3月定例会閉会までの活動状況が載せられていますが、省略させていただきます。
声の広報案上、5月1日号。
4月臨時市議会から、4月12日、平成23年第1回臨時会を開き、平成23年度補正予算に関する専決処分の承認案1件を原案通り承認したほか、国民健康保険税条例の一部改正議案1件を原案通り可決し、同意案2件に同意しました。この専決処分は、東日本大震災への対応で必要となった補正予算に関するものです。固定資産評価審査委員会委員の選任、4月11日で辞職した鈴木明氏の後任に、山口治氏、安城町61歳を選任することに同意しました。以上、議会だよりでした。お問い合わせは、議事課、電話 71-2252 へお願いします。